京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひとみこと藤田ひとみがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしています。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう11年以上も連載を続けている人気の連載記事でございまして、
はい、
もうその連載回数は268回を迎えました。
お、素晴らしいですね。連載のコンセプトを教えてください。
は
い、
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですけれども、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
はい、はい、今回もよろしくお願いします。さあ、今週のタイトルなんですが、以前お話ししました床座敷最高論の続きということで、はい、停止点で完成する調和、
そうですね、
これがテーマですね。
ちょっとね、今回2週連続で一つの話題を取り上げてですね、はい、書ききれなかったもんですから、ね、ちょっと使わせていただいたんですけれども、ね、はい、今回のタイトルは停止点で完成する調和と、この停止点というのは低い視線ということですね、うんうん、
はい、
で完成する、まあ、調和整うということなんですけれどもね、まあ、西山旅館という旅館がですね、はい、中京区の方に老舗旅館がございまして、そちらのリニューアルをさせていただいたところからの話が始まるわけなんですけれどもね、
前回ね、その建築設計学における起居様式の一つ で、うん、で床座敷と椅子座敷という2つの様式があるというのを教えてくださいましたね。
日本古来のですね、昔ながら畳に座って布団を敷いて寝るっていうスタイルが、まあ、
床座敷、
ね、うんうん、で欧米から来たですね、テーブルにと椅子に座って、うんうん、ベッドで寝るというのがですね、椅子座敷という、はい、区分ですよというお話をさせていただいたんですが、日本はね、これが今こうごっちゃにね混ざって
ミックスされてたり
暮らしてますけれども ね、
あと野村さんがもう設計を始めた、まあ20、はい、まあ、30年ぐらい前に比べると、ね、本当に床座敷で生活人が減ってきていると感じてられるんですよ ね、
そうですね、例えば家を新しく建てる、で寝室どうしますかというと、やっぱベッドでっていう人の割合がどんどん増えてきてると、ね、いうような感じするんですけれども、逆にその床座敷の良さをですね、
はい、
見直してみませんかというような話をねしてましたけれども、この西山旅館はですね、そういう意味では、床座敷なんですね。旅館ですから、はい、こう中井さんがいてですね、畳の上にこうちゃぶ台があって、はい、ご飯を食べて、でお風呂入ってる間にこう布団を敷いておいてくれるというようなですね、うんうんうん、昔ながらのスタイルなんですけれども、はい、ただね、運営方法はホテルのような運営方法を取り入れられてまして、その最近京都に観光客多いので、あえてこういう日本らしい京都らしいところに泊まりたいということで、そのなんだ、ホテルの使いやすさと旅館の雰囲気の良さをこうミックスした上で大変人気の施設なんですけどね。
まさにこう現代型旅館というふうに、ね、書いてますね。
でね、まあ、この停止点という話なんですけれども、はい、まあ、座った時にですね、まあ、我々今これ椅子に座ってますよね、はい、で椅子に座ってる時と床に座ってる時にこう目線の高さが違うんですね。
1メーターぐらい下になるんじゃないですか、うん、なりますね、ね、
そうですね、だいたいこう座った時は床上60センチで、立った椅子に座った時はやっぱり床上1メーター30とかいうことなんで、あ、まあ、1メートル弱ぐらいはね、うんうんうん、変わってきよるんですけれども、はい、その、まあ、本来和室であったり日本人が考えてたそのプロポーションっていうのは室内から見るとこう床に座った時に美しくなるように座敷とか床の間とか実は考えられてるね。
部屋のプロポーション、そうなんですよ、素敵な言葉
で、うんうん、例えばね、天井高あるんですけれど、はいはい、今現代建築ではもう押しなべてだいたい2メートル40センチで設計するんですけれども、例えば4畳半の場合でしたら2メートル15センチとかですね、8畳の間でしたら2メートル35とかですね、こう、はい、部屋の大きさによって実はこう和室の天井の高さ
も変えてるんですか、
というような作法があるんですね。
だから
それは例えば4畳半の部屋で天井が高かったら妙に落ち着かへんわけですよね。 で8畳の部屋やと、うんうん、なんか低い天井やとこう床に座った時でもなんとなく窮屈に感じたり
圧迫感があったりするのかしら。
で、
そうなんで面白いでしょ。部屋の広さで天井の高さも変わってるんですか。
だからそれは今の例えばそのベッドで寝る部屋とかにはあまり活かされてなくてね、はい
うんそうね、なんですよ。
だからその座った時にいかに美しく見えるかいかに落ち着いて考えられるかというようなことをあの実はこれ和室の座敷というのは考えられているのでそういうことをねまたあの住宅にもこう活かしていったらいいと思うんですけどね。だから私たちそういうことをちょっと意識してやるとやっぱりちょっとのことでもねその例えばベッドで寝る部屋でも、ご飯食べる部屋でも天井の高さを2メートル40だけじゃなくていろいろバリエーションを持たせることによって、まあ、いいお家ができるという、まあ、ちょっと実は味噌というかコツなんですよね。
そういうことなんですね。
でこの写真を見てますと、うんまあ、なかなか写真では伝わりにくいですけれどもそういう規則というかあの作法にのっとって作って例えば障子のこのなんていうんですか、はい、腰とかも低いですよね。
腰ってどの部分なんですか。
ここの
あ障子が
そう床から障子の下ま
始まる部分
そう始まる部分なんでね
あここ腰と呼んだ、うん、
で普通は高さここ90センチとか80センチぐらいで設計するんですけど、うんうん、あえて45センチぐらいでこう低めに抑えてくるわけなんですね。でそうするとこう座った時に
正座して
そう正座してちょうどその例えば手がかかるとか、うん、障子がこうなんか見上げんなんとこにあるんじゃなくて、うんうん、こう目線の位置にちゃんと落ち着いた障子があるとかいうことで、まあ、こういうのもちょっとしたコツというかねよく見せる手法の一つではあるんですけれども。
あそうですか。
だからその旅館っていうのはまあ畳敷きで、うんまあ、ほぼ床座敷でこう過ごすわけですね、うんうん、あんまり椅子に座ることないですから、はい、でその中で例えば海外の人でもですねなんとなくこう落ち着いてもらったり、ね、あなんかこうホテルみたいな旅館やけどいいやんって思ってもらえるようなねうんことをこういろいろ工夫してやりましたよという話が一つあるんですよね。
じゃあ床座敷と椅子座敷ではその部屋全体のプロポーションも出たらバランスが変わってしまうわけですね。
そうなんですよ。であと、まあ、例えばこの季節こたつとか鍋とか、
ね、あそれはねいいやっぱり床座敷の ね一番こう良さですよ ね, 冬場のね
冬場こたつに入ってみかん食べながらとかいうのもねやっぱ日本ならではのねいいやり方だと思うんですね。
あと床座敷だとその空間がこうフレキシブルというか、
うんそうですね、
こたつを出してそれを片付けてベッ、まあ、ベッドじゃないわ布団を敷くとかね。
そうですね。いろんなこの用途に使えて、うん、その例えば椅子座敷やともうダイニングはダイニング、
ね、
ベッドルームはベッドルームということで、まあ、部屋数がたくさんいりますけども、うん
いりますね
うん、同じ面積でもこういろんな用途で使えるので、まあ、そんだけバリエーションが増えるというようなところですよね、うん、あるんですよね。まあ、ただね最近そのこたつで鍋と言いましたけど面白いのありましてね。
何ですか。はい、
ダイニングこたつとかねこうハイタイプのこたつとか売ってるんですよ。
はいはいはいはい、
まあ、これ椅子に座ってテーブルがあるこうテーブルがこたつになっとるんですよ。
なんかいいとこ取りというか
そうほんでね、まあ、これも多分日本だけの話なんやろうなと思います。多分海外の人もびっくりするやろうなと思うね。
びっくりする感じでしょうね。
椅子に座ってこたつ布団を膝掛けてっていうようなことをねしたりとか、まあ、これもいろいろ暮らしの知恵やなというふうには思うんですけどね。で、そうですね、例えば座椅子とか座布団とかね、
はいはいはい、
そういうものもこう一つ床座敷のねアイテムとしてあれですし、僕ちっちゃい頃は座椅子好きでね、いろんな座椅子を実は
なんかちっちゃい時に好きになるもんじゃない気がするんだけどお好きだったんですね。
座椅子が好き
渋いお子さん
座椅子に座ってねやってたりとか、はい、勉強する時も座椅子に座って座布団を引いてやってました、ね、
じゃあ子供の時は本当に、うん、床座敷みたいな感じでお勉強はしてたんですね。
勉強してたんですよ、ねまあ、なかなか本当落ち着くんですけど
なんか子供の頃の様子が
目に浮かびます、
ね、なかなかいい感じですね西陣でちょっと、
そうなんですけどね、はい、だから一概にねそのなんていう床に座って食べるスタイルとか寝るスタイルが、まあ、減ってはいってますけれども、うん、やはりこれ我々日本人の心の中でね、はい、こう感じとかありますし特にこう旅に ってた時はね、はい、旅館というものでこう和を感じながらしていただくというのはなかなかいいと思うんですけどね。
このねリニューアルされた西山旅館ね、はい、お写真がついてるんですけども、はいはいはいはい、床の間の色合いがとっても素敵ですね。
そうですね、ちょっとねこれはあの非日常というかね、はい、そういう華やかになるような
ちょっとこう紫がかった、まあ、藤色っていう風に ね、教えてくださいましたが、
藤色のようなものをこう床の間にあえて使って
とってもいいですね。
使ったりとかいうようなことをしてるんですね。
障子からね光がたくさん漏れてますし、
まあ、最近は床の間を作る家も減りましたけど、まあ、ちっちゃくてもいいから少し作っておくとね、その豊かな空間になりますし、必ずしも畳の部屋である必要はないですけれども、その床に座ったり、床で暮らしたりということをね考えていってもいいのかなというふうに思いますよね。この西山旅館さんですね、はい、まあとはいうものの、 あのベッドのある部屋もあったりとか、
ね、は
い、あとはあの特別和室といいまして、まあ、そこに和洋室ですね、ベッドの部屋と、ご飯食べる部屋が別々になってたり、これ20畳もあるんですけれども、
大きいですね。
そんな部屋があったりということで、いろんなバリエーションありますんでね、はい、ぜひ行って見ていただいてね、おすすめいただいたらというふうには思うんですけれども、
ね、リニューアルどんな風にしたか映像というかね、写真を見たい方は、ね、株式会社ローバーさんのホームページでねご覧いただければ、
たくさん載ってますから見ていただいたらと思うんですけどね、だからそういう意味で言うと障子とか襖とか、はい、そういう和のその建具とかも、はい、まあ、実は減ってますよね。なかなかその家で障子があるっていう家もまあ、昔に比べると減ってきたりとか、はい、ね、襖もわざわざ襖を使って何かこう部屋を仕切るとかいうのも、その座敷が連続してたら襖になりますけどね、なんか片側がドアみたいなデザインで片側が襖みたいなデザインとかいうこともあるんですけれども、結構この襖とか障子も実は奥が深くてですね、はい、美しく見えるプロポーションとかですね、美しく見える素材の使い方とかありますんでね、ぜひまたそういう予算もですねお伝えしていければなというふうには思うんですけどね。藤田さんはあれですか、結構こう旅行とか行かれたらホテルに泊まられること多いですけど、はい、旅館って泊まることってあります？旅館、
温泉に行くとやっぱり、
ああなるほど、そうですよね。
温泉、
わかります、わかります。
旅館はやっぱ
り
セットで、
そうですね、そうね、温泉街に行くと旅館も多いですし、その畳の部屋を取ってわざわざ泊まろうかっていう話になりますよね。
またこう街中とかその都会的なところに行くとやっぱりホテルの利用が多かったかな、そうですね、今振り返ると。
まあでも綺麗な旅館がですね、どんどんできればこれ利用増えると思うんですよ。ねえ、なんとなくこう旅館って古かったりとかですね、はいはい、ホテルの方がセンス良かったりするんですけど、そのホテルよりもセンスのいい旅館とかですね、泊まってみたいなと思える部分がね、あったら京都これいいかなと。
それもやっぱりローバーさんがね、リニューアルした旅館でしたら、
とは思いますしね。
ハイセンスでしょうし、ね、昔ながらの良さも受け継いでられるし。
感じながらというところですよね。そうですね、確かに温泉宿は旅館ですね、中井さんにこうね、挨拶来てもらって。そうですね、
しかもこの老舗旅館の西山旅館さんって、これ、ローマ字って書くんですか？
そうなんですよ。
漢字で西山旅館じゃなくて、
昔はね漢字で書かれてたんですけれども、その現代型旅館にリニューアルするにあたってですね、英語の表記がされまして、ちょっと新しい取り組みをされてるので、ぜひぜひね本当に見ていただ
きたい。海外の方からもねちょっと検索しやすいですよ ね、漢字で書かれてるはこういうふうに、英語で書かれてると、
ね、はい、というふうなねお話を今週もお届けさせていただきました。
はい、はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都075-451-5777番に、451-5777番にお願いします。ホームページもございます。カタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築と検索をお願いします。
はい、それでは今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と、
パートナーのヒットミンこと藤田ひとみでした。
それでは皆さん、また来週。
来週。京都スペースファウンテン、京都空間創生術。この番組は、ぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。